先週は小グループアクティビティ礼拝、皆さんいかがだったでしょうか。私たちの小グループはアーリーバード既婚者の学び会と松戸の方でバーベキューを行うことができました。改めてこの皆さんのスペックですね、賜物が生かされていて、もう料理をして使える人は使え、教えるのがうまい人は聖書を教え、食べる人が得意な人はひたすら食べていました。改めて世代を超えて交わること、信仰を持って共に生きることの喜びをものすごく感じる時間でした。一つだけ私が謙虚にされたことがありました。ここで松戸の方に私が車で友達と一緒に向かっていたんですけども、その車の中で聖書をどのように自分の人生に当てはめているのか、具体的にどういう言葉があるのか教えてくださいと質問がありました。運転をしながら、いい質問だなと思いながら何に答えようかなと迷っていました。なんとか答えて、その到着地にカーナビ入れたところに着きました。大きな公園で雨が降っても大丈夫なように屋根がある公園だと伺っていたのですが、全く駐車場はなく小さな公園にたどり着いていました。よく見ると茨城県のについていて、そこは別の公園についていました。その公園の名前を見たら未来の森公園でした。おかしいなと思ってグループを見て、そのちゃんとしたところを見られると21世紀の森公園でした。私の中で未来イコール21世紀に勝手にくっついてしまっていて、申し訳ないという思いで皆さんに謝罪をしました。そこの中で突っ込まれたことは、21世紀はもう未来じゃないよと、はい、言われました。素晴らしい、社内では素晴らしい交わりが持ってたので、はい、神様を賛美したいと思います。アメン。私たちは先週からしもべの歌シリーズ最後の4つ目の歌を学んでいます。このイザヤ書しもべの歌シリーズ、今日は最後になります。前回は救い主がどのようにしてこの贖いの技を成し遂げてくださったのか、その必要性と実際何が起こったのかを話しました。その Why の部分と What の部分です。本日の説教はその続きということで、見よ私のしもべパート2ということで話します。このしもべの歌、4つ目のしもべの歌はイザヤの53章です。そこを見るとイエスの犠牲、苦しみが書かれています。私自身かつてはここ読みながら心の重くなるような箇所として捉えていました。しかし今回学んでいく中で、それは違うことに気がつきました。このイザヤ書53章は神様の勝利という前提文脈の中でしもべについて予言していることだということです。多くの本は、書物は最初と最後を見ると大体の内容が分かるように作られています。このしもべの歌4つ目も、最初の連と最後の連を見たらそれは全体のことを要約されています。一番初めの52章13節、見よ私のしもべは栄える、遥かに高く上げられ崇められる。これが一番冒頭ですけども、ここで書かれている私のしもべは栄える、これはイエス・キリストが繁栄する、栄えるということではありません。イエスの任務、ミッションが成功に終わることを予言しています。その結果イエスは復活して天に上げられて、天で神の右の御座に座られることが予言されています。続いて一番最後ですけれども、ここではそれゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼の戦利品としておびただしい人を受けると書かれています。イエスの十字架によって彼の取り分、戦利品がどれほど多いか、勝利が予言されています。最初と最後で、これは勝利の話です。今日私たちの主イエスはずっと苦しみだけで終わられた方ではないです。むしろ罪と死に打ち勝って勝利された方です。 十字架は、十字架というひどい理不尽なものが歴史上最大の勝利に変えられたものでした。本日は2つのポイントからイエスのミッションがどのように成し遂げられたのかを話します。ぜひイエスの行動ではなくてしもべとしての心、そこにフォーカスを共にしていきましょう。1つ目のポイントはしもべの任務です。任務とは、英語だとコミッションですけれども、これは任された務めという表現です。有名なマタイ28章では大宣教命令ですね、 The Great Commission というふうに言われています。イエスにとって最も大切なことは、自分が何をするかではなくて、主人がどれほど栄えるか、主人にどのように貢献できるかでした。イザヤ書53章2節、乾いた地に埋もれた根から這い出た若枝のように、この人は死の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。イエスは質素で、どちらかというと貧しい環境で生まれ、好ましい容姿もなかったと言われていますよ。ここで言われていることは、ユダヤ人が待ち望んでいた王様と全く違った状態、状況だったということを話しています。そしてある福音書では、イエスは結婚関係の外から生まれたというふうにまで言われています。そしてイエス・キリスト自身、ご自身の肉のファミリーは、イエスのことをはじめ信じませんでした。またイエスが最初に選挙活動を行ったとき、地元の人たちはイエスのことを、イエスのことを打ち払って信じませんでした。3節、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。3節では、どれほどイエスへの人の反応がひどかったかということを話しています。この顔を隠したという表現は、英語の表現だと、人たちがイエスに対して目を向けなかったという表現です。人々はイエスに、イエスの言っていることは価値がない、見下してイエスのことを拒絶しました。かつて私たちもそのように反応したかもしれません。そして今は周りの人からそのような反応を受けることもあるかもしれません。しかしどうしてイエスはそのようなひどい反応に遭いながら止まることがなかったのでしょう。どうして十字架にまで向かい続けたのでしょうか。それはイエスがこのしぼめの歌から自分の任務の全体像、全体の写真を見つけていたからです。イエスがこれらの聖句、しもべの歌を思い巡らせ、これは私への父の御心と方法であり、このしもべこそ私に他ならないと知っていたことを想像するだけで言葉に言い表せないほど心が動かされます。イエスはこのしもべの歌のしもべは自分だと分かっていました。ひどい犯罪人のように死ぬことになるのは自分だと分かっていました。任務、その任務を果たすまでイエスは途中で投げ出したり諦めたりはしませんでした。しもべであること、しもべとしての任務を全うすることが彼の生きる意義、彼の生きる心、動機だったからです。だから人に何を言われても、どんなひどい反応されても、イエスを止めることはありませんでした。その結果、復活という輝かしい勝利を収められました。今日私たちには、ヘッド、頭、ハート、心、ハンズ、手、3つの H が必要です。そしてこの順番がとても大切です。ヘッドは頭なので、知識、マインドセット、自分のことをどう理解しているかです。 その知識、頭で理解していることから私たちは心、動機が与えられます。そしてその心にあるものによって私たちは手ですね、実際に行動をしていきます。このハンズはあの東急ハンズではありませんかね。いろんな資料を見ると歴史上、この動物、特に狼に育てられた子どもの事例がいくつもあります。これは実際に どこまで信憑性があったのか、いろんな説があります。狼に育てられた子どもは自分を狼だと理解して育ちます。それによって狼のように、お肉を生で食べたり、手と足を使って四足で歩行して生活します。そこから人に見つけられて、狼のとして生きる環境から保護された後、それで保護された後でも狼に育てられた子どもは狼として生活をしてしまうようです。もしくは狼として生活する方が居心地がよく感じるそうです。むしろ人として生きることは難しいようです。それはなぜなら、頭の中で自分は狼だと、そう育ってきたと理解しているからです。そこから狼としての気持ち、感情が与えられて、狼として生きる行動をしています。今日霊的にも同じことが私たちに当てはまるのではないでしょうか。今日神様から見て、私たちが何者か、どのような存在かと理解しているかがとても大切です。自分の育ってきた環境、昔こうだった、そうではなくて、聖書が言っている、神様が言っている正しい理解、正しい知識はとても大切です。そこから正しい心、動機、生きる意味が生まれて、正しい行動をしていきます。それが霊的に神様との関係において健康にヘルシーになっていくということです。しもべであれば、しもべであることを理解すればするほど、正しい心と動機、そして行動ができるようになって、ますます私たちは健康に、健全になっていきます。しかしこの3つはどれも必要不可欠で大切です。頭ばかり、ヘッドばかりになってしまうと、頭でっかちな信仰になって、心と行動がとは別のものになってしまいます。またハートばかりになってしまうと、周りの状況、自分の状態ばかりを気にしてそこにフォーカスしてしまいます。またハンズ、行動ばかりになってしまうと、行動疲れてしまったり、私はなんでこれをやっているんだろうと思ったり、燃え尽きてしまいます。いずれにせよ、どっかにバランスが崩れてしまうと、健全ではなくなっていってしまいます。イエス・キリストはこのバランスをすべて保っていた方でした。しかし同時に、このしもべのイエスはヘッドがどれだけ大切であるかを教えてくれます。イエスは自分はこの歌にあるしもべだと理解していました。そしてその心と動機で行動していました。イエスは罪人の友と呼ばれ、罪人と食事をしました。サマリアの女に差別することなく寄り添いました。なかなか理解の遅い周りの兄弟たちを忍耐強く接しました。会員の女を見たとき、その人を責めないで許しました。そして最終的には十字架にまでかかってくださいました。今日私たちの3つの H はどうでしょうか。今日私たちは人生のすべてにおいてしもべとして生きるように呼ばれています。もしかすると私たちはこの左の図のようにしもべであることを人生のいくつかあるうちの一つにしてしまいやすいかもしれません。そうではなくて、しもべであることはこの人生の縁のすべての中心であるべきでは ないでしょうか。どこに行ったとしても、何をしてたとしても、しもべとして生きる、神の栄光をしもべとして表していくのが私たちの任務です。特別な任務です。私自身、しかし同時にそのことにプレッシャーと重荷を感じることもあります。この任務、コミッション、このもともとの本当の意味は、共にミッションを送る、共にミッションをするという意味です。つまり今日私たちは神様からイエスと共に送られたものです。私たちが何かをするだけではなくて、今日イエスと共に行っています。私たちはイエスが行うミッションに加わる、それだけです。しもべの歌で予言されているのは、イエスは私たちのために取りなしてくださることです。それが今日私たちと共に任務を果たしてくれる証です。53章12節、多くの人の過ちを担い背いた者たちのために取りなしたのはこの人だった。アメン。この取りなす、この役割はもともと祭司の仕事でした。しかし私たちの意図高き大祭司イエスは今日私たちの仲介人です。これ取りなすのもともとの意味は、到達させる、届くようにさせる、 cause to reach という意味だそうです。なので例えば、例えば誰かの願いを、誰かの願いをその本人のところに持っていく、到達させることだったり、誰か知らない人を他の人のところに行って紹介する、そのような橋渡しの役割のことを意味するそうです。イエス・キリストこそこの2つの場所、神様と私たちをつなげてくれる、取りなしてくださる方でした。この写真のように、私たちはもともと罪によって神様と修復できない、到達することのできない存在でした。しかしイエスが罪を担ってくれるだけではなくて、私たちを神様のもとまで今日到達させてくださいました。そして今は天で私たちのために取りなしてくださっています。今日私たちの小さな祈りを聞いて神様のもとに到達させてくださり、神様が私たちに教えたいことを私たちに届けてくださっています。ヘブライ書7章24節25節では、イエスは永遠に生きている、変わることのない祭司であることが言われています。その方は常に生きていて、今日私たちのために取りなしてくださっています。その結果、私たちを完全に救うことがおできになります。だから今日私たちはイエスの名によって祈ります。私たちは今日一人ではありません。そしてこの任務を共に地上で分かち合う仲間が与えられています。東京だけではなくて、日本全国で、そして世界中で与えられています。ぜひイエスと共にこの任務に預かる、任せられたしもべであることを覚えていきましょう。アメン。2つ目のポイントは、サブミッション、しもべの従順です。私たちに必要な任命の態度は、今日従順です。従順の意味は、もともとの意味は下に送るです。主人がいて、自分を主人の下に送るということです。自分の思いよりも主人の思いを大切にするという意味です。イエス・キリストは不当な扱いがあったにもかかわらず、御心に従順でした。53章7節、苦役を課せられ、かがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物言わない羊のように、彼は口を開かなかった。私には息子がいるんですけども、風邪をよく引きます。保育園に行くと、大体週に1回ぐらい風邪をひいて電話がかかってきます。 彼はよく鼻水が詰まってそのままそれが咳になってしまいます。大人みたいに自分でこう鼻をこう噛むことができないので、こう吸引器という機械を使うんですね。しかし彼はもう吸引器を刺されるともう大泣き、もう大暴れします。私はそれを体をこう抑える係なんですけど、でも面白いことに吸引する前はもうここに書かれている羊のように何も知らずに引かれていくんですね。まあ私が連れていくんですけど、でなんならその機会にこう手を伸ばして興味があるようぐらいな雰囲気を出します。しかしひとたび吸引の捨てを取らされて吸引器の電源が入ってブーって音が鳴ると、彼は何が来るのかを理解します。そこからもう大泣きしてもう大暴れしてしまいます。イエスはどうだったでしょうか。2回も彼は口を開かなかったと書かれています。これはイエスがどのように罪の罰を、死を受け入れたか、自分を抑えたか、その姿が描かれています。そしてこの場所ではこの子羊、羊という比喩が使われています。イエスのこの従順な態度を羊と子羊に表していますけども、イエスは子羊、羊とは全く違います。動物は何が起こるか、これから何が起こるか知らずにただそれについていきます。しかし聖餐式であったように、イエス・キリストはこれから自分がどのような報いを受けるのか、どのようなひどいことをされるのかを理解していたにもかかわらずついていきました。イエスはこの予言を深く理解していたので、自分を待ち受けることを知りながらも従順でした。またイエスは引かれていくときも、実際にひどい仕打ち、苦しみを受けるときも、その両方のときも口を開きませんでした。ここにイエスのしもべの態度が見えます。何があっても何をされても右にも左にもぶれずに御心に従順でした。そして7節の予言は実現します。マルコ 14章では祭司とから質問を受けたときにイエスは黙り続け何もお答えになりませんでした。そしてピラトが尋問したときですら、どんな訴えがあってもイエスはお答えになりませんでした。不当な裁判、不当な言い草がされているのにイエスは一切抵抗しませんでした。不平不満を言いませんでした。私たちの罪を担っているのにイエスは私たちに対して要求したり非難したりもしませんでした。イエスは御心がなされることを選びました。しもべとして任務が成し遂げられることを選びました。良いことが起こるときには躊躇なく喜んで御心を受け入れるが、痛みや損失を伴うときには御心をあまり受け入れられない。今日私自身、この従順を神様に教えられています。私はこの理想と現実のこのギャップに落ち込んでしまいやすいです。弟子として生きる中で、なんでこんな思いをするんだとか、やりたくないこと、受け入れたくないことが起こります。ここでバプテスマを受けたときには考えていなかったようなことが経験することもあるかもしれません。そこで見せられることは、自分にとって良いことは受け入れるけど、本当に難しいこと、嫌なことは受け入れたくないということです。弟子であると言いながら、そのようなときには御心ではなくて自分を大切にしてしまう自己中心的なものだということです。頭の中では これは新しい川袋になる機会だ、新しい革新、新しい関係を築くチャンスだというのを分かっているつもりです。しかし心の中では、いや、でもと言い続けてしまいます。祈りたくない、考えたくない、そのような時があります。私は今そのような中で、しもべに本当になりたいか、なれるかを呼びかけられています。冒頭にもありましたが、私は奥多摩リトリートに参加させていただきました。改めて東京からこう離れて自然の中にいたので、朝早く起きて外で祈りたいなという思いになりました。少し雨が降っていたんですけども、傘を差しながら、視線を見ながら神様と正直に祈る時間を持ちました。そんな祈りの中で改めて十字架の死に至るまで従順なイエスと、嫌な時には嫌だと言ってしまう自分の従順な態度の差を見せられました。それに心を打たれました。そこから私自身、神様に私の心が変えられるように、どんな時にも従順になれるように祈り始めています。今でもそのプロセスの最中です。しかし神様が今日教えてくれていることは、従順はただ自分を殺して従うことではないということです。従順の先にある神様の働き、勝利を信じているから従順になるということです。力強いイエスだけではなくて、今日このどこまでも従順なイエスに憧れられるように心から祈っています。今日私たちはより自分が少なくなっていますか、それとも自分が強くなっていますか。しもべになるとき、私たちは自分がセルフレス、自分がよりなくなっていきます。ナチュラルに自分がやらないこと、自分の思いを下にして御心を選んでいくことです。真理を語ること、どこまでも人を忍耐して愛して受け入れること、助けてくださいと言えること、助言をもらうこと、信仰を持って神様を伝えること、夫婦関係、親子関係の中で、また難しい関係の中で正直に向き合うこと。今日私たちはより自分がそれらの場面でなくなっていくとき、神様がそこに力強く働いてくださいます。イエス・キリストのように従順になるとき、その先にはどのような報いがあるでしょうか。イエスはどのような報いを受けたでしょうか。自分の命をなくしたイエスにはどのような報いがふさわしかったでしょうか。今日神様は忠実な方です。私たちの従順に応じた報いをご用意されています。53章12節、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。アーメン。イエスの報いは多くの人々を受けることでした。なぜならイエスはご自分の命までも捨てて従順になってくださったからです。先週話したように、その報い、勝利は私たちです。そしてこれからイエス・キリストを知っていく人たちの救いです。ぜひイエスのしもべとして生きるとき、私たちには神様のために苦しむこと、難しいことがあるかもしれません。そのときに、ぜひこの一粒の麦として地に落ちるとき、神様が豊かな実を結んでくださることを信じましょう。しもべとしてその先にある神様の多くの大きな勝利があることを共に信じて歩んでいきましょう。アメン。イザヤ書しもべの歌シリーズ、いかがだったでしょうか。見よ、私のしもべ。私は個人的に 教会としても、そして個人としても、これは根本的なメッセージだなということを感じました。そしてこれらは神様が聖書から私たちに語ってくださったメッセージだと確信しています。ぜひ神様が与えてくださる勝利を信じて、しもべを見続けていきましょう。しもべの任務を喜んで共に務めていきましょう。そしてしもべの従順さを共に光り輝かせる教会にみんなでなっていきましょう。説教以上になります。ありがとうございました。